Radio Fever. 佐野です。
小田です。
サタデーラジオフィーバーのお時間です。
159回の前半です。
異国。
あ、もう160だって、すごいなぁ。
マジ、もうそろ、チンポにしてもさ、でかい頃よ。160なんての
は。160センチやともう、でかいんだって俺、すまないでよ、たか。
一人分じゃん。
ちょっとした一体どんな環境で育ってきたのか、みたいな。
発達しちゃってね。
なんか、でも、ほんま、いつも気づかん間にって感じやからなぁ、うん。だって10回やるってことはさ、うん、前後編を挟んで10回あるから、20回やってる、配信してるわけ。
そうね。
で、1ヶ月に4回か5回ぐらいしか撮れないから、うん、まあ5ヶ月ぐらい。
半年ないくらい。
もうそんなって感じよな、うん。今回はね、ノーマルマイクを喋ってるんですけど、なんかね、取れててんけど、前回と前々回、防音マスクマイクでね、収録したんですけども、
はい。
デメリット、まあ、やっぱりちらほらあったわあった。メリットはあんねんけど、メリットはもうほんまに思いっきし、気にせず、チンコだろ、マンコだろ、叫べるということはメリットではあるんだが、編集すると、結構声こもってて、いや、聞き取れないレベルではなかったんだけど、
うん、そうだよね。
なんかやっぱりこう、なんて言うんだろうね。カラオケルームのドア越しに聞こえる声みたいな、ちょっとくぐもった声というか。
うん。
っていうのと、まああと、なんか僕、だいぶカットしたつもりなんだけど、僕のなんかダース・ベイダーみたいな呼吸音が結構あって、結構、息がやっぱり拾ってんだよな。こもってるから。
あー、ね。
だちょっと変態電話チックな感じやってさ。
は、は、
は。さ、さ、さ、さ、さ。でさ、毎回カットすんのかってなるとさ。
ああ、なるほどね。そうよね。編集の手間が増えるわけだもんね。いくら大声でマンコチンコって言えるようになったとしても。
そう。ね。ちょっと代償。まあでも、気づきというか、なんか配信イベントとか、うん、長尺でね、すごい喋らなきゃあかん時とかは、役に立つかもなと思った。なんかほんまにこう、長い時間気にせずに大声出せるっていうのはメリットやから。
普通、今使ってるマイクとさ、その、マスクのマイクをさ、うん、切り替え、なんていうの、スイッチみたいなできないの。大声出したい時だけ、そっち使うみたいな。
そんな気より無理だろ。
ちょっと待って、つって切り替えて。マンコーチンコチンコチンコってすればいいんじゃない？
無理だろ、それは。
でもボタン一つとかでできたらさ、いいよね。
うん。まあそうだよな。いや、でも確かに。だから、こう、マスクを外して、普通にその、目の前であるマイクでも収録もできるし。
うん。
で、同時録音ができればいいのかもね。
ああ、そうね。
マイクの音源と。
うん。
あ、待てよ。できるか。だからこれな、こう、その、スピーカーの、マスクのマイクの方は、スマホとも接続できるのね。
へぇー。
だからスマホの方で、マスクマイクの音源は、録音しといて、
うん。
で、こっちの普通のマイクの方がパソコンで録音しておけば。
いや、でも、
まあ、大声喋るときだけ。
うん。俺に聞こえないからマスクされると。
確かに。
通話に乗ってこないから、なんか、ほんとマスク越しのさ、デシベルがすごい下がったマンコしか聞こえない。
そうね。あなたを喜ばせてあげることはできないことであるな。
で気になって、俺も、なんか、録音っていうか、うん、何放送聞いちゃうかもね。あの時、小田さん、なんて言ったんだろうと思って。
全然聞かないことで、おなじみの。ってわけなんでね、まあ、ちょっと、まあ、使ったり使わなかったりで、やっていこうかなと思いますので、皆さんね。
臨機応変に。
はい、よろしくお願いします、ということで。 ちょっとお便りがね、溜まってるので、お便りを読みつつ、
どれくらい溜まってるの？
お便りを読みつつ、ちょっと時事ネタも入れつつというチャレンジをしていこうと思います
ので。時事ネタ？
ではまず、普通歌いきます。
はい。
佐野さん、小田さん、こんばんは、慎吾です。先日、とあるノンケアラフォー男性3人でやっているポッドキャストを聞いたのですが、その番組で、見え向きのメールを取り上げていたときに、へえ、こういうの、見え向きって言うんだ、初めて聞いたよ。確かに表現としては正しい気がするね。という趣旨の発言をしていました。これを聞いたとき、私は、え、見え向きって、もしかして、ノンケ男性はあまり使わないの？と驚いてしまいました。見え向きという単語自体、そう使うものではないので、いつどのタイミングで自分が知ったかわからないのですが、メールを出した人は普通に使っているので、ノンケだから使わないということもないと思います。かっこメールした人がゲイかノンケかわからないです。その後は、見え向きするしないの話をそこそこ真面目にしていました。というお話を、お二人が見え向きという言葉を当然知っているという前提で書いてまいりましたが、知っていますよね。見え向きという行為をどういう経緯で知ったのか、教えてもらったのか、自然にやっていたのかというのが気になりました。お二人はどうですか？とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
見え向きって言葉が浸透してるかどうか。
か。でも言ったら伝わんじゃないの？
僕でもこれもなんか、確かに人から聞いたことないかもね。この言葉を。
ああ、ね、口にもさ、出したこと、自分でっていうか、発言したことないかもなとは思った。
なんか見え向きって。インターネットで見た言葉なんやけど、その出どころを思い出せないかも。
なんか、エッチな体験談掲示板とかじゃないの？
あ、でもそういう、あれかもね。だからエロ漫画とかかもな。
ゲイの？
いや、ゲイじゃないと思うんだけど。
ヘテロのゲイ漫画で、あ、違う、ヘテロのエロ漫画で見え向きしますかね？
でもこれって、その、使うシチュエーションというのは、おそらく銭湯とかってことよね？
そうよね、その、勃起してない時よね、見え向きってね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。うん、でもそれをさ、気にする人って、別にゲイのゲ限らずおるんじゃないの？だからその皮がむけてる状態でお風呂入るのが嫌やから、入る前にむくみたいなさ。
はいはい。あの、ヘテロでも聞くっていうか聞くよね。
でも確かにそのやりとりはあると思うけれど、
はい、
じゃあ見え向きっていう言葉を使うのかというと確かにね。
なんていうのじゃあ。
なんていうんやろな。事前向き。でも結局さ、同じ言葉なんやけど。で、いうかそう、佐野くんが言うように、スラングだと思うんだよな、見え向きって。ネットスラングというか。
はいはい。文字情報よね。
浸透はしてないんじゃないのかな。
インタビューして、
確かにね。見え向き、
でもこの、どういう経緯で知って、まあ、どうなんだろうね。知ってさ、見え向きっていうのがあるのかって知って、実践に至るまでにさ、あるわけじゃん。心の動きが。
そうね。どういうきっかけなんやろな。でも、まあ、直面する会話といえば、やっぱお風呂は、みんなで入るとか、そういうのなんかもね。
しかも、そうね、身内っていうかさ、友達と入って、俺はチンポを向けてるんだぜっていう見栄を張るために、見え向きをするわけじゃん。
なんか普通にこう、なんていうの、脱いで、で、みんなでこう、お風呂じゃ入るかっていうタイミングの時に、まあ、誰か一人が、その方形っていうのをやめたらって言ってきたのかもしれない。
え？
その包茎っていうのをやめたらって。
だって、被っているのは、チンチンじゃなくてあなたの心でしょ？
ピチョーン。
どうかな。どうかな。
はい。ちょっとさ、うん、そのドラマの話もしたいねんけど。
見たの？見てる？
見てない。
見ずに。
流れてきてびっくりしたっていうだけ。
ああ、まあね、言葉っていうか、ありなんだっていう。
いや、もう、なしじゃない。限りなく。
会っちゃってるから、すでに。あるから。
いや、なんか、金玉恋愛は出せないのになぁって感じあるよな。まあでも、あれなんよな。その原作は全然そんな感じの表現じゃないというのは知りました。まあ、ほんまに、だからドラマでそういう誇張表現というか、そういう方針のネタに振り切ってるみたいな感じやから。
ポチャーンってね。
で、何の音なんだと思って、その。何がどうした音なんだっていうね。
恋に落ちた音じゃない？落ちて、こう波紋が、ポチャーンって。
その水の音は何なのじゃあ。恋に落ちてる。
恋という池にさ。
うん。
落ちた、か、まあ、シンプルに、やっぱ、子宮ですかね。
だって音しないじゃん、別に。
聞いたことない、あんのか
悪魔の証明やろ。
それは。エロゲーとかでさ、女の子と光るじゃん。
光る。
同じ。
いや、ピチョンは今までなかったと思うけどね。
発明だね。
なんかキュンキュンっていうさ、音はあるじゃん。まあ、それもよくわからんけどな。うずくっていう表現ね。
それはさ、本当になんか、まあ、膣が閉まるっていうかさ、膣が物欲しい時の音だなってのはわかるじゃん。ポチャンは本当まあ、あとはもう、なんて言うんですか、まんじゅうが池に落ちたとかになってくる。水の音
から池に、うん、
下にある池にこうマンジェルが滴って落ちちゃったっていうことしかもうちょっと説明できないです。
そうね。だからオフィスが水面で、
うん、
でこうドラマ的表現では服みんな着てるけど、
うん、
まあ、下半身は全裸のオフィスみたいな設定でね。
あ、そうそう。
でそれで水面にはめたみたいな感じかもしれないね。
うん、とかじゃないとちょっと説明つかないですね。
ちょっと残業ひどい上司とか、ピチョンピチョン言ってるやん、帰りに。
人によるだね。
BMK のね、話からね、ピチョンの話になりましたけども。
あ、女性はさ、なんか、BMKに相当する言葉っていうか、行為ないのかな。
ああ、そうね。確かに。目を張る。じゃあ何に対して目を張ってるのかっていうと、だから周りが向いて、周りの人から向けてるか向けてへんかっていう、個人のためってことだな、これって。
そば、無チンポが向けていると大人の男であるみたいな風潮があるので、大人ですけど、みたいな感じで向いてるんだと思うんですよね。
って考えると、じゃあ、まあ、最もそれを気にするって言ったら、まあ、思春期。
そう、あ、でもさ、最近の子は本当にもう気にしないらしいですよ。
あ、そうなんや。
もう、令和とかいう時代は。私どものさ、私どもが過ごした思春期時代はさ、うん、平成真っ只中でさ、
うん、
あったと思うんですけど、チンポが向けてる方が大人みたいな。
まあ、それやっぱ広告のせいよな。その少年誌、青年誌の後ろの方にあったから。
はいはいはい。最近はないのかね。方形の広告。
ああ、なんかでもイメージないよな。ジャンプの後ろにあるみたいなのは。
今の。ジャンプの後ろとかはないけどさ、もう今普通にさ、チンポを4センチ大きくしたい人募集してますみたいなのが出てくるもんね。
う
ん、
どっちかっていうと、そっちの方にシフトしてんのかな。
え、じゃあ。
大きさの方にコンプレックスを抱くようになってんのかな。
もうじゃあ、ダメだ。俺は、大人として見られないんだ。
いや、なんか言ってたよ、ほら。最近若い子の人のサイズが大きくなってんじゃないか説みたいなさ。
はいはい。
で、その中でも、だから自分たちの年代的に普通サイズと言われてる人が、すごいコンプレックスを感じる時代が来てるのかもしれないから。
ええ。
まあ。でもどうなんだろうね。なんかチンポで
気
する。
うん。
うん。
私から伝えたいのは本当、大きさじゃないですということなんですけどもね。
そうですね。うん、
まあでも、ね、大きいのが好きな人もいるし、いるのはわかるし。
というわけなので、ちょっと、全然答えにはなってなかったんですけど。
ね、どういう経緯で知ったかはちょっとわかんないですね。
そうそう、気づけばということなんで。うん、まあでもこれはだから、はい、まあね、ヘテロと、人とか、まあ、女性の人とか、その、見え向きという言葉を知ってるか知らへんかみたいなお便りをね、送ってもらえると嬉しいですね。
確かに。で、女性の人、もしさ、あったらさ、なんか、お風呂入る前、うん、こう、あ、自分の権力を誇示するためにこれしますみたいなのがあったら、教えてほしいな。
あんのかな？なんか全然そういうこと気にしたさ。そうなイメージあんねんけどな。
そうね。あ、でも俺、まあ別に権力を誇示するとかじゃないけど、女性の銭湯の話で好きな話があって、サウナあるじゃん。
うん。
こうサウナ、まあお尻を直につけたりするじゃない。あのサウナマットがないところとかだと。そういう時はなんかみんなこうタオルをマンコの下に敷いて、マンコが直でつかないようにするんだって。
あー、でもそれっての男性もそうじゃない？
いや、男、え、そのさ、何、おしぼりっていうか手ぬぐい、あの、体洗う用のタオルをさ、お尻に引く、
うん、なんかね、どこやったっけな、どっかの僕、サウナ施設行った時に、
うん。
その、敷く用の、なんか、
あって。いや、サウナマットがあるところはあるよね。でもその
自分、それを、しないと、
うん、
なんか、言われてたんよな、人に。
そう、サウナマット、人があればさ、するじゃん。
ああ、じゃあ内施設でもするのかどうかってこと。
そう、内施設で自分のタオルをケツに敷くってことは、俺見たことないよ。見たことないって別にそんな見てないけど、だいたいまあ頭に巻いたりさ、まあチンチンを隠したりするのがメジャーかなと思うんですけど。
まあでもさ、女性器の場合はさ、
うん、
近いじゃん、その。面というか、まあ。
そう、ついちゃうもんね。下手し
それがちょっと、熱いからっていうのも、あ、あるかも。
確かに。
時間焼きというか、うん。なんか想像するとすごい痛そうやなと思っちゃって今。
確かに。近いもんね。
なんかね、男性はまあ、玉があるからさ、一回クッションも挟んでるかな。そう
ね、サウナ中の金玉が一番長いからね。
そうそうそうそうそう。
一番長い。
ぼよぼよ。
もう、あんたこんなに伸びんのって思うもん。
で、その後、まあ、水風呂入ったら、あんたこんなに縮むのってやつよ。
どうしたのってなる。
そう考えると、ほんま、整うってすごい金玉に負担かけてるね。まあ、とんでもないよな、あれって、あの行為って。
ねえ、血管、ねえ。
え、どうなんやろ、金玉も整うのかな、つまりその、筋肉ってか、血液のさ、循環が激しく行われるわけじゃん。
うん。
それによってなんかメリットあんのかな、いや、ない。
金玉にはないんじゃない、まあ、でもサウナに入った後に、熱々の金玉を冷ますために水風呂は入った方がいいんじゃない、う
ん、まあ、それはそうよな。ダメージ。ああ、熱に弱いもんな。
そうよ。うん、から。
でも、冷たさにも弱い気がするな。
ああ、まあ、だから、 縮む体に入っていくじゃない、寒いと。
ああ、確かに確かに確かに、うん。守るという意味ね。
そうそうそう、そう、はいはい。で、その後に風を当てて、ね、
うん。
いい感じの金玉になるんじゃない？
ああ、まあ、それは、そうか。うん。なんか、ないのかね、その、金玉が整う。
金玉限定？限定で？
うん。抗がんマッサージとかあるけどさ。
ああ、あるじゃん。
それって整うのかな？
整うという、金玉だけではやっぱ整うって多分全身が必要だと思うので、せめて、竿も整えてほしいな。
うんうん、
金玉と砂糖、
うん。そこに突っ込む、マシーンというか。
あったかい穴をね。あったかい穴に入れて、で、まあ、七八分経ったら、水につけて、うん、っていうのを繰り返してったら、チンポだけ整うかもね。
あー。オナホで、疑似サウナみたいなのできへんかな。
あったかいオナホってあんだっけ？
わかんない。
冷たいのはあるよね。
だから、それをここにやれば、整うのかな。
あ
ー。ちょっと天賀さん、検証してもらえないですかね。
整うという感覚をチンポが、まあでもあれじゃない、オナホの場合はさ、勃起しないといけないから、うん、そこが無理かも。
まあそうか。ちょっと冷たすぎるとき無理かもな。
そうね。暑かったら、暑い場合はいけんのかな。サウナって勃起。してる人もいる
から。したことないかわかんないかも。
いやいや、してる人も、してる人もいるんじゃないですか。
確かに言われてみたらちょっとけん、実証実験がないとわからんな。実現可能なのかどうか。
冷たいよりは熱い方がいけそうよね。
え、だってさ、100度ぐらいあるんじゃないの？サウナって。
まあまあ、なるよね。
カラカラな状態やからさ。
あ、
すごい高温にできるわけじゃん、室内を。100度で無理じゃない？どうなんだろう。
ええー、でも、まあ、入れはするじゃん。10分ぐらい。
うん。
から、勃起もできんじゃない？
なんかでも出すとき気絶しそう。
あ、射精はむずいかもね。どうなんだろう。射精、しかもさ、その、うん、ザーメンがサウナの中で発射された場合さ、
うん。
どうなるんやろうね。
どうなる普通の好奇心だった
。どうなるんやろう。
普通の小学生の秋だった
。
まあちょっと探偵ナイトスクープのエロ版みたいなのがあるといいんだろうね。
そうね。まああとはあんじゃないの、なんかエッチな動画、サウナでやってるエッチな動画とか。
あんのかな。なんかほら、撮影スタジオとかでさ、プールとかはあるじゃん。そのエロビデオ撮る用のとかさ。はいはい、もうエロ撮る用のサウナってない気がすんだよな。
ないことないんじゃないの？こんなさ、サウナブームでさ。サウナエロで検索するね。あー。そのまあ、ヘテロのやつファンザが引っかかったんですけど、
うん、
サウナレディ、あーでもサウナじゃないのかな、これサウナっぽいセットかな。実際はやっぱ暑くないか、暑い中ね、動画撮ってる場合じゃないもんね。
そうだと思うよ。なんかほら、ロウリュしながらとかさ、
ね、でもロウリュからのさ、エッチなこう展開ってのは持ってきやすいと思うんですよね、ビデオ的には。
どういう、そう説明して？
その、ローリュじゃないか。熱波師っている。
おる。うん。
熱波師と、てんてんてんみたいな、エッチなビデオがあると思うんですけど、ちょっと、持ってきやすいと思うの、やっぱ。
私のここにも熱い風を吹かせてくださるって。
あー。そうです。
熱波師みたいな、エロ版ね。
ファンザ、またファンザなんですけど。
うん。
これが私のアウフグースです。 サウナで挿入されても汗だくで平然とタオルで仰ぎ続ける女性熱波師っていう、AV はありますね。
天才はどこにでもいいんだよな。どの世界にもな。アフグースって言葉言いたいだけだろっていうね。
ねえ。これが私のアフグースですって言われたら、ああ、そうですかとしか言えないもん、こっちは。そうなんですねって。
いやそう考えると、やっぱりこう、エロの企画とかを考える人って、
うん、
やっぱ教養がいるよな。いろんな
ことを知ってないと。今流行ってるものとかね。
ちょっとアンテナが必要だよね。
その、きっとさ、わかんないけど、この作ってる人はさ、サウナが好きじゃないかもしれないわけじゃん。その別にサウナそんな行かないですね、みたいな人が、うん、でも今サウナ流行ってるから、じゃあこういうので行きましょう、みたいな企画をさ、立ててるかもしれないわけで。
うんうんうんうんうん。でも、それやとさ、見透かされるというか。
バレンダ
ー。で、多分、このアウグースの人は多分ガチなサウナーなんじゃないの。どうなんやろ。
どうなんでしょう。
だからなんか、ね、俺のオロポ飲んでくれや、みたいなあるんじゃないの。
来たね。
オロナミンシードポカリだったっけ？
オロナミンシードポカリ、はい。まあ、オロポよりおちんぽ、みたいなやつじゃない。
というわけで。
お後がよろしいよ、
ね。もうちょっと、はい。こんな感じで。終わろうと思います、前半。最後に、ちょっと最後にピチョーンをして終わろうと思いますので、
はい、
159回の後半でお会いしましょう。佐野くん、その下ネタやめたら？
え？
あれさ、やりとり僕、ちゃんと。
いや、そう。だからさっきもさ、こっちがえって聞き返したら、だって、うん、あなたの人生の主人公はあなたでしょみたいなことを言ってほしいの。こっちは。
そういうことか。
えって別に本気で疑問に思って、えって言ってるわけじゃないの。
で、こういうところにも、教養必要ですね。
ほんと、聞きかじりでさ、
やけどするよと。ピチョンしか知らねえから。というわけで、後半お会いしましょう。また来週。
ぽちゃーん。